お疲れ様です
。お疲れ様です。ちょっと待って、
それ言おうと思った。仕事中なんだ
そうなんですよ。今週あのちょいちょいお仕事が、
あ、じゃあもうオフィスに行ってるんですね。
そうなんですよ。
私はまだもうずっと家からで、明日はでもなんかちょっとなんか行こうかなと思ってんだけど。
じゃあどれくらいの頻度で今オフィスに行ってるんですか？
コロナになってから3回しか行ってない。
おお、そう。うちは、うん、ですね、先月からだんだん戻ってきてます。
うんうん、あ、本当に結構じゃあもう早めなんだ。うちもあれだな、あの工場関係の人たちはやっぱりもちろんエッセンシャルなんて言ってますけどね。うん、研究開発はまあラボに行く人たちくらいかな。
そうそう。
でもやっぱり案外みんな行きたがるんだよね、オフィスに。なぜか。
そうなんですよ。あの、その通勤っていうのがすごい気分転換になって。うんうん、
ああ、わかる。
ね、なんか最初このワークフロムホールが始まった当初の頃って、うん、わ、通勤がなくなった、家から働ける万歳とか言ってたのに、それが1年も続くとやはり通勤したくなるんですよ
ですよね、本当に、
ね、
人間って面白いもので。
こっちにアメリカに来た最初の頃も、
うん、
ほら、あの乾燥機とか食洗機とか、わ、便利、これ便利、使いやすい、家事が楽になるって喜んでたのに、もう今、うん、食洗機から出すのがめんどくさいですね。
わかる、それ。食洗機がさ、あの食器棚になってるでしょ。
そうそう、もうそこから取って使うんですよ。
そう、
で使い終わったのが流しに溜まっていくっていう。
そうそうそう、わかるわ。
乾燥機も乾燥終わった後に畳むのがめんどくさいんですよ、うん、
そっから出して着るみたいなね。
だんだん人間が怠惰になっていくっていうのをまさに感じることができるアメリカ生活、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
ところでこれいつ頃から録音して、いつ頃から切るとかって決めてるんですか？後で編集するのは完璧。
そう、もう録音してて、あとで適当に切るんですよ。
わかりました、
はい、というわけで、今日はひとみさんなんですけれど、はい、ひとみさん、あの多分ひとみさんのフォロワーと私のフォロワーかぶってないんですよ。なので、あのもしよかったら簡単に自己紹介していただきたいんですけど。
はい、わ、はい、かりました。ですね、ひとみと言います。で、住んでるのはカリフォルニア の、 あのサンフランシスコのちょっと南 の、 あのシリコンバレーって呼ばれるところで、まあ、いわゆるサンフランシスコベイエリア、サウスベイってところですね。で、そこで、あの、ヨーロッパに本社がある、まあ、いわゆるあのコンクロマリトンでか、あの、グローバル企業のちっちゃい部門の、研究開発部門の財務の責任者というのをやってる。まあ、要するにサラリーマンですね。で、アメリカに来たのは前世紀、20世紀の終わりです。で、アメリカでも22年、1999年の6月に来て、それからずっとカリフォルニアに住んでます。で、今の会社にも、そのアメリカに来た年の9月ぐらいから派遣社員で入ったんで、もうずっと同じ会社で、でもまあ、あの、部門間を行ったり来たりしたんで、あんまり飽きずに面白く楽しく仕事させてもらってます。で、そうですね、家族は、旦那さんが1人と娘が1人と、まあ、あの犬が合計で娘が3匹飼ってて、うちの旦那が1匹いるんで合計4匹あの、あっちゃこちゃに散らばっているんですけど、まあ、そんな感じです。で、まあ、ツイッターはね、あの実名のアカウントなんで、正直言ってこう、何、あんまり、まあ、毒にも薬にもならない、まあ、あの、無難なことのみをつぶやいてる、非常に面白くないアカウントです。
ありますよね。私も実名だったらもっとおとなしくなります。
あれ、書けないですよね。あまりに、こう、ね。
いや、私もあの、前の会社の先輩たち、こき下ろしてますからね。
あそうですね、アヒルさんね、あのダックスのキャラクターだし、
ね、あのアイコンすごい得してますよね、うん、愛らしくて。
もうとってもね可愛らしくてね、本当にどんな人だろう、どんな人だろうってみんなきっと思ってると思う。
まあ顔出しはしない方向で。
うん、そうですね。その方がこう匿名性があって面白いかもしれない。
そういえばあのひとみさんはクラブハウスの方ですごい定期的に活動されてますよね。
そうですね、まあ、定期的っていうか気が向いた時に部屋開けるっていう感じですね、うんうんうん、でまあ、あのクラブハウスの方ではやっぱりあの公でやっぱサラリーマンなんで、あんまりこうね、あの刺激の強いことじゃなくて、あの意識高い系のお部屋で、まあ、ジェンダーの話とか、あのアメリカにいるとさ、すごい女性として働きやすいじゃないですか、
うん、
でなんか、すごい楽じゃんみたいな、こんなに楽でええんかいみたいな感じで働かせてもらってるんで、そこら辺なんか日本の人にもシェアできたらいいなと思って、ジェンダー関連の部屋とか開いてみたり。で定期的じゃないんですよ、実はこれはね、私が気が向いた時に開ける部屋なんです。
はい、まあそれが大切ですよね。
そうだからね、あのあんまりね、こうガチガチに決めちゃうとこうプレッシャーがあったりするじゃないですか。あ、この日に開けなきゃいけないとかね、
うん、
で結構1ヶ月に1回とかって結構頻繁に来るでしょ、実は。
え、なんすか1ヶ月に1回って。
あのもし1ヶ月に1回開けるとか言ったらさ、1ヶ月に1回の頻度って1ヶ月に1回ぐらいだったらできるだろうとか思うんだけど、実はなんかいろいろとね、都合が悪くなったりしてできないこともあるんで、でも最初から私はもう気が向いた時に開けますと宣言をして、うんうん、気が向いた時に部屋を開ける、そんな感じです。見つけたら来てくださいって感じです。
あ、そうですよね。不定期にしといて、うん、気が向いた時にやるってした方がモチベーションも維持しやすいですよね。
うん、そうなんですよ。あんまりこうねガチガチにやるのってできない人なんで、私は。
そう、あの今聞いてて思ったのが、ジェンダーの話といえば、
うんう
ん、私がオレゴンに20年ぐらいいて、まあ、今まで、2,30人その留学されてた方と知り合いになったことがあるんですけど、
はいはい、
まあ、アメリカに留学後そのまま就職した男性1人しかいないんですね。
あ、
でも女性は10人以上いるんです。
うん、うんうん、
それから、そう、うん、やっぱり留学されてた男性にとっては、
ええ、
留学っていう実績を作って日本で就職する方が楽なのかなって思うのが1点と、うん、あともう1つ、その、うん、女性にとっては日本に帰るよりこのままこっちで頑張った方が楽なのかなっていうのも思うんですけど。
そうですね、やっぱり日本はね、男の人にとってはいい国だと思いますよね。
うん、
で、あの、まあ、それなりの大学を出て留学をして日本に帰ったら、まあ、それなりの人材としてきっとあの引きもあると思うんですよ。でも、うん、それは太郎くんの話であって、花子さんになっちゃうとちょっとなんか違ってくる、状況が違うんじゃないかなっていうのがちょっと印象であって、でやっぱりアメリカだとほら、あの条件が男女基本的には一緒じゃないですか。同じ仕事だったら同一賃金だから、
うん、はい、
だからあのそこら辺での差別っていうか、 それがないのは本当に女性にとってはやっぱ楽だし、で日本にいてね、わざわざそんな苦労するんだったらアメリカでそのまま残って楽しといた方がいいやって普通考えるんじゃないかなって思うんですよ。で、逆にね、うんうん、男の人だったらきっとね、日本にいた方が楽じゃないですか。アメリカでこんなね、うん、あのガチでさ、こうこっちでなんか働くよりは結構競争激しいし、なんだかんだ言いながら日本に行って、うん、あいつ留学してきたらしいで、英語もできるらしいで、もう英語ができるっていうだけでね、なんか日本に行ったらほら 5割増しぐらいに見られるから、
うんうん、
だからそこら辺で得するし、あとね、私あの知り合いの男性で、あの彼は慶応で出てて、こっちで MBA 取ってこっちで就職したんですよ。
はい、
でも結局5年ぐらい働いて帰っちゃったんですよ、日本に、
はい、
で、まあ、その方の奥様がおっしゃっていたことなんですけれども、やっぱり日本にいるとあの箔があるじゃないですか、こう、
うん、
慶応でなんですか、すごいですね、え、 MBA、 アメリカで MBA 持ってるんですか、アメリカでコンサルティング会社で働いてるんですごいとかって感じになるけど、アメリカじゃそんな人も腐るほどもいるし
確かに。
あとなんか慶応大学だってはっきり言って誰も知らないし、で東大って言っても、え、東京にある大学なのねぐらいで済まされちゃう場合もあるんで、うんうん、 だからそこら辺のあのエゴがね、やっぱり日本にいる方がくすぐられるらしいですよ。
わかります。まあ、ちょっと失礼な言い方をするとチヤホヤされて気持ちがいいってことですよね。
うん、おっしゃる通りです。
うん、確かに。
アウェイでこうやってね、アイルさんとか私とかって私とか思うんですけど、こっちでまあなんとかこうやってやってられるのってこうエリートじゃなかったからかなっていうのがすごくあって
それ思います。
だって日本で絶対チヤホヤされたとかって経験ないから、うん、こっち来てもなんか ね、うん、こっち来てね、そんなに別にあの邪険な扱いをされても、日本で邪険な扱いをされてきたから別に変わんないやって感じだし
あ、本当その通りで、そうですね、むしろこっちの方がプラマイで言うならゼロですけど、日本はマイナスの方が多かったんで。
そうなんですよだからね、あの日本人一人のお互い職場、まあ、アヒルさんも一人、はい、日本人一人でしょ。
私一人です、
うん、
はい、
ですよね。私も日本人一人の職場なんだけど、すごいなんかもう気楽でやりやすくて、
うん、
すごい働きやすいですね。
本当その通りですね。
なんかみんな変な先入観とかないし、まあ個人個人でね、まあ基本的に何人だからっていうようなこと話さないし、そういうこともあんま考えないじゃないですか。
うんうん、
うん、で私は私でみんな見てくれてるし、あとはほら多国籍で同僚たちいるから、何人とかっていうのも知らないことありますよね。
そう、あのもう外見からじゃ何も分かんないんですよね。
分かんない、分かんないですよ本当に、うん。で私もね、同僚と何だかんだ話をしていた、外国語習得の話してたんだ。それで私が、いやもうね、第二外国語習得するの大変だったよ、もう時間かかったしみたいなこと言ったら、同僚たちが、え、何語勉強したのとかって聞くで、あ、だから英語だよって言ったら、え、あんたアメリカ人じゃなかったのとか言われてそういうこと結構、まあ私に限らずありますよね。
うん、特にハワイ出身の方などで、
ええ、
名字が日本の名字で、
はい、うん、
でもあの日本語は一切喋れないっていう方もいらっしゃいますし、
いっぱいいますね。
で、うん、もう見た目が日本人、アジア人でもアメリカ人とか、
うん、
やっぱり、ね、外見から判断できないっていうのはすごくありますよね。
あります、あります。あのハワイの人とか、あの日系人の人はもう4世ぐらい、3世ぐらいからもう日本語はもうほとんど話せないですね。
うん、
うん、私の友達も4世の人がいるけど、もう外見は本当は日本人なんですよ。でも、うん、もう日本語は一切話せないですね。
うん、
桑原さんだけど
めちゃくちゃ日本人ですね
でしょでもね、面白いことに、ご飯は1日3回食べるらしいですよ、朝昼晩と。
お米っていう意味ですか？
お米、うん、ごめんなさい、お米、お米。でね、彼の奥さんが白人で、私の中のいい友達なんだけど、
はい、
すごいなんかも言ってましたもん。なんでこんな、ね、朝昼晩とお米を食べたがるんだみたいな感じ。料理はなんか彼女担当なんで、でもね、ちゃんと朝昼晩とご飯炊飯器で炊いてあげてますよ、毎日。
あ、じゃあきっと子どもの頃親御さんがそういう食生活だったんですね、
う
ん、
そうみたいですね。なんか面白いです。
はい、このトピックリストに書いていただいた、これいきますか、はい、日本人一人だけの職場で中間管理職をやっているリアルという。
そうですね、これ書いたのはいいんだけど、何話そうとかって思って、だってリアルって言っても普通の会社員生活なんですよ、結局は。
うん、
で、こっちでやっぱり20年ぐらい働いて、20年以上働いてると、これが当たり前になっちゃってるから、
そう、
たまにね、話をすると、日本の人たちはね、え、そんなことやってるんですかとかって言われたりするんだけど、
うん、
え、これのどこが面白いのとかって思う時もあるんですよ。
うんうん、そう、違いが分からなくなりますよね、麻痺しちゃって。
そうなんです、本当に。で最近ほらのワンオンワンとかっていうのが本まで出てるでしょ、日本で。
え、
本があるのよ。え、私もびっくりしちゃった。なんかね、タイトルだけしか知らないんだけど、なんかワンオンワンミーティングっていうので、はい、多分やり方とか書いてあるのかな。でもただ単のミーティングっていうか1対1のミーティングなだけなのにね。
ですね、
わざわざそれを本にするか、さすが日本みたいな。
ああ、
今度ちょっとググってみてください。結構ね、記事とかでも、はい、なんか新しい会議 の, あの仕方みたいな感じで言ってるのかな。なんかワンオンワンとかってあって、えみたいな。そんなの当たり前なのになんで今更みたいなのもあるし。
あ、でも確かに、
うんうん、
私が20年前日本で働いてた時、一番下っ端でしたけど、うん、上司とのワンオンワンはなかったですね、当時は。
ああ、そうです
か。まあでもこっちに来てからはずっとあるんで、それが当たり前と思ってましたけど、うん、言われてみれば。
なんか新しいトレンドみたいですよ、ワンオンワンって。
トレンドになっちゃいました。
トレンドになってる。
あ、でもそういえば、あの、私も先日日本の知人と話してて、ちょっとびっくりされたのが、ええ、あのこっちだと部下の方の、給料アップの交渉を、部下と一緒になって HR に対してするっていうのが時々あると思うんですけど、うん、
あります。私もしました、最近しました。
でそれをしたっていうと、うん、はぁって言われるんですよね。日本はしないみたいで。
あ、そうなんだ。
だから、話を聞くと、日本はそういう昇給はほとんどなくて、年に1回 の,、あの、
あ、定期昇給だけ、は
い、定時昇給しかないみたいなんですよね。
そうなんですね。いや、最近やりましたよ。私の部下の女性でね、うん、すごく仕事を一生懸命やってくれる、うん、韓国人の女の子なんだけど、すごく仕事もできるし、あの優秀な方で、性格もすごくいいんですよ、はい、本当に、はい、で、あの、これは人事の方からもね、ちょっと言われたんだけど、彼女のお給料若干低めじゃないみたいな、こう、うん、仕事によって、レベルによって、こう、いわゆるレンジがあるじゃないですか、お給料が。この仕事だったら、例えば、はい、あのね、5万ドルから7万ドルの間で決めてくださいみたいなのが。うんうん、
バンドですよね。
バンドですね、うん、で、それに対してちょっとなんか低めで、私もそれちょっと気になってたんで、じゃあ、あの、あげようっていうことで、で、彼女私をまた昇格をさせてあげたかったんですよ。
はい。
でも昇格をさせたら、それの時点で、その昇格したレベルでのお給料ね、結構なんか一回ガチンとハマっちゃうと、なかなかやっぱりね、それを越しての、なんていうかな、お給料っていうのは、こう、なかなか上げられない。例えばですね、うん、あの、パーセンテージで、
はい、
今のお給料から、こう 10% 上げると、で、5万ドルの 10% と7万ドルの 10% って違うじゃないですか、
はい、
で、あ、数字でね、5万ドルをじゃあもうちょっとあの高めのお給料にしたって、これあんまりね、パーセンテージが高くなっちゃうと、これまた人事からちょっとね、クレームが来たりするんですよ、うん、
ああ、人事はパーセンテージでしか見てないんですね。
基本的にね、パーセンテージでね、見るんですね、うん、彼、うん、よく、うん。なので、私たちはちょっと話し合って、まあ、の2段階戦略を取りまして、
はい、
まず、今のレベル、ランクの仕事で、まず1回よくできましたということで、昇給を上げると、
はい。
で、昇給をして、で、ベースを上げてから、昇格をさせて、で、またお給料を上げて、パーセンテージとしてはそんなに目立たなくしようという。わかります？
次のバンドに上げてから、そこでもうベースを上げちゃうってことですね。
そうそうそう、うん、そうです、そうです、うん、そうすると、あの、昇格した時点でこう昇給させてあげても、あ、何これ 20% も上げてんじゃんとか文句が来ない。いや、昇格したのに上げたのはこれ 10% だけだよみたいな。で、そんな感じでの人事のね、お給料の決め方っていうか、決めるっていうのもやっぱりマネージャーとしての仕事の一つですね。
ですよね。
うん、
あと、こちらでは、マネージャーっていうと、日本の方の話を聞いてると、すごいプレイングマネージャーが多い印象なんですけど、私の上司なんかは、業務に口を出すというよりかは、もうほぼ私が快適に働けるようにしてくれてるみたいな、サポート側のマネージャーの方が多い気がするんですよね。
おっしゃる通りと思います。私もそれを、一番気にかけてますね。私が一番、なんていうかな、私の仕事は部下がいかにパフォーマンスを上げてくれる環境を作ってあげられるか、あげるかが私の、最も大切な仕事だと思ってるので、だってさ、私の部下は、頭のいい人たちが多いんで、っていうか、みんな頭いいんですよ、私よりも。
ね、本当そうなんですよ、うん、こっちも。
うん。で、私よりもよっぽど仕事っていうか、そういうテクニカル関係のことはもうできるので、エクセルのマクロにしてもね、関数にしても、私は絶対に組めないようなレポートとか作ってくれるんです。 だからもう私としては、あの気持ちよく働いていただくために 何ができますかみたいな、
うん、
そんな感じでサポートをしてっていうのが、まあ、一番大切な仕事だと思ってますね、私の、
ね、ですよね。私も前回お休みを最近取ってないけど、うん、パフォーマンスは落ちてないかみたいな心配をされて、
うん、
こういう心配は私のイメージだと日本の会社の上司はあまりしてくれない気がしますね。
あ、そうかもしれませんね。確かに。でさ、こっちだとあんまり邪険に扱うと辞めちゃうじゃないですか、できる人は。
その通りですよね。もう気がついたらいなくなってますもん。
そうそうそう。でそれもね、あのなんていうのかな、嫌だから辞めるっていうんじゃなくて、キャリアアップのために結構みんな移っていくでしょ。
ですね。
うん。なので私もやっぱり会社の組織上、こうポジションがね、上に行くポジションがなかなかなかったり、あと昇格させてあげてももう結構なんか頭打ちになっちゃったりすると、どうしてもやっぱ外に出ちゃうんですよね。
うん、
うん、なので、
そう、一回退社した方が昇給も早い場合がありますよね。
そうなんですよ。一回辞めて戻ってくるとまたお給料が上がったり、あとやっぱりあの転職するときにみんなあの給与交渉するから、だからこんな定期昇給でね、なんか 3% だの 5% だのケチくさいことを言ってないで 10% 上げて、まあ、2、3社回ってみたいな、
うんうん、
そういうことした方がお給料は上がりますしね、はっきり言って。
ですよね。うん、うん、
でも私は転職めんどくさいからしないけど。
まあそうですよね。あのある程度のところまで行かれた方っていうのはもうどちらかというと快適さ、働きやすさの方を追求 しますよね。
そうなんですよ。本当になんか怠け者になってしまって、昔のようななんていうのかな、上昇志向というのが全くなくなってしまって、
いや
いや、
そう、ひとみさんがおっしゃるならわかるんですけど、まだ40代半ばの私も最近その傾向があるんで。
でもっていうことはいい会社っていうことじゃないですか。
そうですね、それはあります、うん、でそんな我々にちょっとすごいタイムリーな質問も来てるんで、ちょっと読み上げていいですか。
はい、はいはい。
高校 2年生の方が、現在ちょっと進路で悩んでいますということで、まあ、大学とかキャリアの方で、まあ、ちょっとこの方がどういうことが好きなのかって何も書いてないから分かんないんですけど、
うん、
まあ、その質問の内容が、もし、私とかひとみさんが今高校2年生だったら今後どういう大学進路キャリアを目指しますかと、今の時代で。
なるほど。
今の時代で
若い人って本当真面目だよね、最近は。
ですよね。
こんな質問私高校生の時 しようとも思わなかったよ。
だってキャリアプランなんて言葉なかったですよ当時。
なかったなかった、考えてもいなかった、
ね、
市役所に、その日が楽しければいいみたいな、うん、
市役所に行けとか大企業に勤め就職しろとか、それその程度ですよね、うん、
そうですよね。なんか遊ぶこと、サボることしか考えてなかった。そうですね。まあ、やり直せるんだったら、私から言うのは、あれですね、オプションを、こうなん選択肢をいっぱい持てるようにするっていうことかな。どういうことかというと、うん、あの、一生懸命勉強して、まあ、日本の場合はね、やっぱり、あの、環境的に、まあ、アメリカでもそうなんだけど、学歴社会だからね、アメリカも。やっぱりあの、普通のね、サラリーマンとかそういう経路を取るんだったら、いい大学、いい学校に行くっていうのは、やっぱ選択肢が増えるんじゃないかなって思うんですよ。何をするにしても。うん、
はい。
だから、もし私が特に何もやりたく、なんていうかな、やりたいことを決まってなくって、とりあえず将来なんか、いろいろと選択肢いっぱいあった方がいいなって思うんだったら、一生懸命勉強してできるだけいい大学に行って、でなるべくなんか留学とかもして、そこら辺のアカデミックの方を頑張ると思いますね。
ですよね。あの、うん、よく言われてるお話だと、もし経済学部と、あともしくは、物理や数学で悩んだ場合は数学科の方に行けというのがよくこちらの本に書いてあるアドバイス でこれどういうことかというと、数学をやっていればその後物理にも経済学部にも行けると。ただ経済学部に行くとそこから物理や 通学には行きづらいと、うん、という意味で選択肢が一番増えるのは通学だっていうのがこちらの本にはよく書かれていますね。
そうですね、やっぱりこう選択肢をいっぱい持てるっていうのはすごく強いと思うんですよ、
うん、
で私とかまあアメリカに来てね、なんかぐじゅぐじゅやってたら、まあ、たまたまいい仕事につけてたまたまなんとかなった口だけど、やっぱり王道はちゃんと勉強してちゃんといい学校に行ってみたいな、うん、そうだったらきっとなんか人生もっと変わってたろうなとか、まあ、思いますよね。まあ、別に 今でも幸せだけど
そうなんですよね、
うん、
そう考えると確かに真面目に勉強する以外に選択肢ないですよね、
うん、であとはあれですね、あのネットワーク作る練習みたいな感じでお友達の幅を広げるって感じかな。
そうですよね、
うん、
あのコネというとちょっと嫌に聞こえるかもしれないですけど、コネ大事ですもんね。
コネ超大事です。これって多分あのアメリカで働いてるとかって言うとよくほら、あ、実力主義ですよねとかっていう人いません？
ねえ、よく言われるんですけど違うんですよ。すいません。
コネ。
はい、コネです。頑張ってコネを作るんです。
その通りです。私も今までね、あの仕事をまあ数回変え、あの社内でね、何回か変えたんですけど、やっぱりね、あのコネというか人間関係ですよね。
ね、
うん、仲良くしている人がこういうなんかいい仕事が公募があるから応募しないよとか、あとその仕事に応募したらたまたまなんか仲のいい同僚でそのまま雇ってもらったりとか、だから結構ね人間関係ってすっごい大切ですよね、アメリカのサラリーマン。
本当そう思います。あとちょうど先々週ぐらいにうちのボスが言ってたのが、チームビルディングであの優秀な人とか普通な人が入ってきて、めちゃくちゃ優秀な人が入ってきたとしてもせいぜいプラス2とかにプラス 2.5 ぐらいらしいんですよ、
うん、
ただそれがちょっと悪いやつが入ってくるともうマイナス5とかマイナス10になるから、
うん、
普通でいいんだって言ってました。
本当そうだと思います、うん、
でその普通っていうのがコネがある人なんですよ ね、うん、やっぱり、
うん、そうですね。だから嫌われないっていうのがすごく大切だなっていうふうに思いますね、うん、
そう、文化とかポリコレ的な意味も含めて
ですよね、うん、そうです、そうです。なので、まあ、あの今の高校生の方たちには、まあ、あのいっぱい勉強していい大学行ってくださいって、すごくくだらない、ね、なんか答えで申し訳ないな、
ね、そして
お友達をいっぱい作りましょうと
ですね、身も蓋もないアドバイスになってしまいました
本当だから大人はって言われそうだけど、
あ、でもそう、あともう一つ付け加えるとすると、うん、まあ、コネと一緒なんですけど、うん、あの日本の私の知人たちも時々言っているのが、頑張ったのに評価されないってことを時々嘆いてるんですよね。
あ、
そう、要は頑張っていたら頑張るだけで勝手に評価されるべきっていう考えがどこかにあるみたいで、
うん、
要はあのアピールが足りないっていうことですよね。
そうですね、あの頑張っても報われませんよ皆さんそんなに世の中甘くない。
そう、本当そうですよね。頑張るだけっていうのはもうみんな頑張ってますんで、
うん、そうなんですよ。で、うん、よく言うんだけど、あのアメリカの人も言うじゃない、 I work hard とかつって、
うんうん、
ね、あの今私は一生懸命働いてるって、
はい、
で私はそれに対してじゃあその反対は何なのよって聞くんです、
うん、
じゃああんた一生懸命働いてないのでしょ。だからアヒルさん言ってみたいに誰でも頑張ってるんですよ。
そう
で、そこからいかに抜け出すのっていうのはやっぱりあの、まあ、頑張らないと結果は出ないですけれども、頑張ったからといって認められるわけじゃない。で、ね、どうしたらいいかっていうと、まあ、あのアピール、あの自己マーケティングっていうんですかね、自分の成果をやっぱりあのアピールする力も大切だし、あとはねもう運ですよね、運。
そうなんですよ
これ身も蓋もまたないこと言っちゃうけど、
いやもう本当にそのアピールがその偉い人の目に留まるかどうかもすごい運なんですよね。
運です、うん、 本当に。で、それもいい意味でこう目に留まらなきゃいけないじゃない
ですか。確かに、悪い意味ではなく、いい意味で。
でしょ？だからたまたま、うん、その偉い人がたまたまそこに行って、たまたま機嫌が良くって、たまたま気に入ってくれてと。そういうのってすごくあるし、
うん、
で私もね、今の仕事ついた時って、雇ってくれたな、まあ、ドイツ人の上司なんですけど、彼ちょっと変わった採用方法を取ってまして、
はいはい、
面接だけじゃなくてね、プレゼンテーションをまずさせられて、
はい、
あとアセスメント方式って言ってこうロールプレイをさせられたんですよ、
はい、
面接官の何人かの前で、
はい、
で3人候補者がいてですね、私はその3人の候補者の1人だったんだけど、
はい、
あとの候補者2人とロールプレイをさせられたんです、
はいはい、
一緒に、うん、で結局、まあ、皆さん私のこと気に入ってくれて私にオファーをくださったんですけども、まあ、そのドイツ人の上司曰く履歴書だけだったら私を雇ってはいなかったと、
うん
うん、でこの3人のうち、まあ、私はもう本当に当時は MBA もまだ持ってなくて学部卒だったし、
はい、
で最初秘書の仕事から本当に這い上がってきた口なんで、もうろくなねキャリアもそんなにその2人に比べたらなかったと。でもこのプレゼンテーションと、あとこのロールプレイでの私の行動の仕方とかを見て、そして気に入って雇ってくれたんだけど、ということはですよ、もしこの人が面接オンリー履歴書オンリーでしか人を雇わない人だったら、私は今ここにいないんです。
うん、
だからこれも本当になんか運の巡り合わせというかね、本当に運なんですよ。
ただそれ運というより、そのひとみさんのロールプレイがある意味すごかったってことじゃないですか。
そうやって言っていただければね、そうなんだけど、でもほら、それを気に入るか気に入らないかっていうのはやっぱ面接官の好みもあるじゃないですか。
あ、確かにそうですよね。
でしょ。だからそこら辺のフィットっていうのか、こうマッチっていうのがね、あるかないかって、これ本当にね、運だなって思います。
あ、確かに。私3年ぐらい前に一回リンクドインで知らない方からメッセージをもらったことがあって、
ええ、
でその方と、まあ、しばらくチャットでお話ししたんですけど、その方が言うには、その方は私のポジションに応募して書類で落とされたってことなんですね。
あ、
で彼のそのレジュメとかを見ると、まあ、私よりはるかに優秀立派なわけですよ、
うん、
でもその面接すらなくて書類で落とされたということで、で私も採用には関わってないんで、まあ申し訳ないけど多分運が悪かっただけじゃないみたいな会話になってしまったんですけれども、う
ん、ですよね、
結局そうなんですよね。会社が求めている時とその人材っていうのが、まあ、タイミングが合った方が採用されるだけなんで、落ちたからといってそんなに落ち込むことではないかなとも思ったりもします。
私もそう思います。本当にね、これは運だし、さっきおっしゃってた頑張っても評価されないって、別にあんま気にしなくていいんじゃないかなって思いますけどね。
そうですよね。
うん、まあでも日本の人って真面目だからな。私も日本にいた頃はそんな感じだったかもしれないし、まあ、だからこう会社を辞めて、まあ、アメリカに来て、まあまあ、うちは家の都合で、まあ、主人の都合でこっちに来たっていうのもあるんだけど、そうですね、文化にやっぱ染まっちゃいますよね、いるところでね。
うん、
うん、なのでその高校生の方にね、もう一つアドバイスをしたいのがですね、英語を話せるようになりましょうと言いたいです。
そうですね、やはり最低限の英語っていうのは今後、まあ、ずっとですけど必須、もう最低限のスキルですよね、
だと思います。これほら選択肢を広げるっていう意味でね、で私思ったんですよ、こうアメリカの大学行ってね、でまあ、グローバルのヨーロッパの企業で働いてるじゃないですか、
はい、
となると、まあ、英語ぐらいできるとですね、これどこの国でも、まあ、基本的には働けちゃったりするわけですよ。
ですよね。
うん、 だからまあ、私の同僚でも、まあ、アメリカ人の同僚は、デンマークに行ったりとか、あと、うちの部門にも、やはり、インドとかね、韓国にもオフィスがあるので、そこから応募して、そのままアメリカに移住してくる同僚たちもいますし、で、こうなると、さっきおっしゃってた、数学とかね、そういった、仕事に必要なスキルはもちろん必要なんだけど、これ、英語ができないと、お話にならないんですよ。うんうん、なので、いわゆるなんかな、訛りがないレベルの流暢な英語を喋るっていうのは、まあ、私たちは無理なんですけど、こう、理解できる程度のコミュニケーションが取れる英語を習得とできたら、これすごく、将来役に立つと思います。
ね、いや、本当その通りですね。選択肢は確実に広がりますもんね。
めちゃくちゃ広がります、
うん、
なので英語はね、若い方たちはぜひコミュニケーションの手段として習得されるとよろしいのではないかと私は思いますね。
いや、そう思います。そういえばひとみさん、つい昨日も7時半からお話しされてましたよね。
あ、そうなんですよ。昨日はね、ワークライフバランスについてちょっとね、話をしてたんですけれども、うん、
はい、
これも私ね、結構なんかワークライフバランスってまたほらバズワードみたいになってるけど、うん、まあアメリカでもね、結構話題になる言葉なんですけど、なんていうのかな、ちょっとモヤモヤ感がありまして。
はい。
うん。
と言いますと。
そんなね、いっぺんに全部できるわけないじゃんっていう。
うん、
こう人生にこう、なんていうかな、サイクルがあるんで、わかります？すべてを完璧なんて絶対できないですよ。
わかります。要は、ちょっと悪い言い方をすると、うん、下積みするべき時に、ライフバランスの方を優先するべきじゃないってことですよね。
うん、だから選択なんですよね。
はい。
で、まあ私自身もこうなんていうかな、下積みっていうか、そういう修行みたいな時代には、本当テレビを見る時間なんて一切なかったですし、
うん、
こうライフっていうのもワークワーク家事みたいな、うん、そんな感じの年数が結構ありましたしね。だから皆さんどういうふうな定義をされてるのかなっていうのがすごく疑問で。で、ね、まあ日本はね、ほら過労死なんていう言葉がある社会だから、ちょっとまあ特殊な環境であるのかもしれないんですけれども、よくまあ結婚してね、子供も産んで、でなんかちゃんとも完璧にお弁当を作って完璧にこれやって、で綺麗にして仕事も完璧にやってなんて無理よ。
うん。
こんなのは
できません、
ね、うん、そこら辺はなんかね、無理ですっていうノーって言える図太さもやっぱり必要なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
あ、それは、仕事の方に振り切るという意味でですか？
あ、両方です、両方です、
うん、
だからどっちが大切か、
その時にどっちが大切かを見極めてということですね。
そうです、うん、その時その時で自分にとって何が大切なのかですよね。だからその、うん、数年間が自分に重きを置きたいんだったら、まあ、仕事はセーブしても OK っていうマインドセットであるべきだし、で、まあ、仕事に集中したいっていうんだったら、じゃあ仕事の方にじゃあ一生懸命やろうかなっていう時期があってもいいし、だからほらね、その時その時臨機応変に決めていったらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます
です。それ今ちょっと思い出したのが、すいません、ちょっとそろそろお時間なんですけど、これだけ話させてください。
はいはい、はい、
ここ2週間で、4つツイッターで DM もらったんですけど、皆さん、大学生と高校生の方で、まあ、就職お仕事に関するご相談で皆さんのお話論点が一致してたんですよ。っていうのが、はい、みんなアメリカで働いてるとどれくらい残業がありますかっていう、残業のことだけを聞いてくるんですよ。
なぜ？
そうなんですよ。だから皆さんよっぽど残業が嫌なんですよ。日本で働くと残業が当たり前っていうのがまだまだたくさん業界的にあるでしょうね、きっと。
うん、そうですね。で、これもね、また誤解だと思う、誤解されてる方たちがいると思うんですけど、アメリカでも上に行く人っていうのはもう本当にいつ寝てんのっていうぐらいに働いてる人いっぱいいますよ。
ねえ。
なので、楽してね、出世はアメリカでもできません。 で逆に働きたくない人はもう本当9時5時でスパッとね、あのコンピューターを閉じて家に帰って、まあ、それなりの生活をされてるけど、まあ、その方たちはそれなりの、 あのポジションでいらっしゃって、それなりに幸せに暮らしていらっしゃるので、これもあの個人の生き方の選択ですよね。
そうなんですよね。で、あのただこれ我々もちょっと気をつけたいと思ってるんですけど、よく日本で働いている何でしたっけ、あのワタミの社長とか、なんか休むなとか言ってるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
その辺のちょっと極論的な人がいるから、
あ、
そうなるとやっぱり残業ゼロがいいな。でも残業しなかったら競争で勝てないっていうのはまあ一理あると思うんで、
うん、
結局競争ですもんね。
そうなんですよね。だからなんていうのかな、今の時代っていうのは時間で働くっていうよりもいかにこう生産性、結果を出していくかっていうことだと思うんですね、
うん、
でも結果を出すにはやっぱりね、時間って必要なんですよ、ある程度は。
そう
ね。なので私も部下に言うんですけども、こうタスクを上げた場合に5分でできるんだったら、まあ、5分でやってもらって1日遊んでてもらってもいいんだけど、いい仕事は多分5分じゃできないよっていう、
うん、ですよね。特に、うん、その一番最初の手がかりを見つけるステップの時っていうのは本当に時間かけるしかないですもんね。
本当そうです。 おっしゃる通り、それはもうね、時間かけて経験積むしか本当なかったりしますからね。
で申し訳ないですけど、その段階にいるのにちょっと仕事ができない人っていうのは、その効率とか楽をする方法ばかりを探してて、うん、スタートが遅れてるイメージもありますね。
そうですね。で結局なんかできなくなっちゃうんだよね。
そうなんですよ。で競争に負けちゃうんですよね。
そして一生懸命やってるのにって、
そうなん
ですよ、ね、もやもや感と一緒にちょっとって感じかな。
そう、もうちょっと本当身も蓋もないことを言うちゃいますと、あの奨学金とかいい大学に入るとか全部含めてやっぱり競争ですもんね。希望者全員が行けるわけではないので、
うん、本当にそうです。で、まあ、以前にですね、何かの時にアドバイスを求められたのかな、仕事で、まあ、なんか抜きんでるにはって言って、私3つ条件挙げたんですよ、
はい、
で1つ目はあのもちろん仕事をちゃんとするということ、
はい、
で仕事ができない人をね、あの抜擢しようとは思わないじゃないですか。だからきちんと仕事をしていることが1つ、うん、そして2つ目は人間関係をきちんとあのしておくこと、あ、ね、嫌われないと。別にあのみんなから好かれる必要はないけれども、こう、あ、この人と一緒に仕事をしたら、まあ、ベネフィットがあるなと、いい、この人と仕事をしたいなと思われるぐらいの人間関係を作っていくこと。だから1は仕事、2があの人間関係で、3つ目は運ですって言い切っておきました。
確かに本当、
だから、まあ、
うん、結局ものすごく運が悪い職場だと、もうアピールするチャンスがないですからね。
そうですね、
どんなに頑張っても芽が出ないですもん、
うん、でそういうところには見切りをつけましょうって言いたいですね。
ね、
うん、でその見切りをつけるにはやっぱり自分にやっぱりあのスキルがなければ見切りをつけることができないじゃないですか。
あ、確かに分かんないですもん、
うんうん、なのであのスキルをつけるためにはどうしてもやっぱりね、学校に行ったりとか勉強する必要があると。また振り出しに戻ります、戻ってきちゃったけど、
うん、もしくはその身近に何でも話せるメンターの方がいると助かるんですけどね。
そうですね。そう、またね、メンターの話もきっとこれからもう時間がねそろそろなくなってきてるから、また次回ってこと
やりましょう、やりましょう。そう、うん、あの今数人の方とどんどんこういう形で対談させていただいてて、
はい、
なんでおそらくですね、ひとみさんにもまた2ヶ月後ぐらいにお願いに上がると思います。
あ、わかりました。
ぜひ、はい、
はい、
よろし、その時はまたよろしくお願いします。はい、
こちらこそ楽しかったです。なんかアヒルさんね、いつもツイッターでいつも笑わせていただいてて、
ありがたい
ですわ、うん、くすっと笑えるツイッター
。最後にちょっとひとみさんにお願いがあるんですけど、
はい、
あのもしよかったら、フォローバックしていただけると嬉しいんですけど。
え、フォローしてるよ。あれ、
え、いや、フォロー、今現在フォローされてないです。
え、嘘。え、嘘、ちょっと待って、アヒルさん
本当ですよ。だって私
この
この
ありえない、はい、はい、あ、フォローします。してなかったらごめんなさいね、大変失礼いたしました。もちろんフォローします。
いや、もうそう、ひとみさんとは以前もカズさんのお子さんがラクロス中、あ、グラウンドホッケー中でしたっけ。
そうです ね、
お話ししたり、あとズーム飲みとかも何回かやらせてもらってるんですけど、なぜかフォローされていなかったという悲しい
すみません、
は
い、
この場を借りて、はい、お願いして、は
い、とんでもないやつですね、私。本当に申し訳ない。心からお詫び申し上げます。皆さん、アヒルさんのことぜひフォローしてください。
ありがとうございます。はい、では、今回のお相手はひとみさんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。楽しかったです。